ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2020年9月週3日木曜日は、私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。これでニュースをお伝えします。外務省のスポークシュマン、テクファイジャサ氏は、この時点でのレッドマルスリ会社のミャンマーへの訪問は適切な時期ではないと述べました。これは先の軍事クーデターにより、ミャンマーの政治情勢や状況が悪化しているためです。テクファイジャサ氏は、2月24日水曜日、オンライン記者会見で現在の動向を見て他の多くの ASEAN 諸国と協議した後、ミャンマーを訪問するのに適切な時期ではないことを強調しました。以前、レッド外相は ASEAN 地域レベルで解説策を模索するためにミャンマーのネピードを訪問する選択肢を明かしました。しかしテクファイジャサ氏は、インドネシアが貢献し、ミャンマーのすべての関係者と連絡を取り、他の ASEAN 諸国と協議することに引き続きコミットすることを断言しました。それでは次のニュースです。オランダはこの措置に対する強い時にもかかわらず、コロナウイルスによる4日外出禁止令を2週間延長します。この政策は必要に応じてさらに長くなる可能性があります。2月24日水曜日に AFP 受信者が報告したように、4日外出禁止令は1月23日から施行され、3月に解除される予定です。しかし、オランダのマック・ルテス首相は、4日外出禁止令は少なくとも3月15日の朝まで有効であると述べています。マック・ルテス首相は、政府は3月15日以降に4日外出禁止令を延長するかどうかを決定すると強調しました。スペインは3月16日まで、英国、ブラジル、南アフリカからの入国の禁止を延長し、これらの国からの新型コロナウイルスの拡大を防ぎます。これらの国からのフライトには、合法的な居住者またはスペイン国民のみが許可されています。2月24日水曜日、AFP 受信者が報告したように、11月にスペインで派遣された COVID-19 の伝染性の高い変異種の感染を防止するために、 12月数日順から英国からの入国が制限されました。これは英国からの入国禁止の5回目の措置です。先週、スペインは南アフリカまたはブラジルから到着する人には12時間、陰性の検査結果を示すことができる人には7日間の強制免疫期間を果たしました。セネガルは西アフリカで最初に COVID-19 のワクチン接種を開始した国になりました。中国から購入したシノファムワクチンの最初の接種はアブドゥライ・ディウフ・サル保健大臣など首都ダカルでの政府関係者や医療従事者に与えられました。2月24日水曜日、ロイター通信社が報告したように、アブドゥライ・ディオフ・サル保健大臣は、セネガル国民全員にワクチン接種できるように、ワクチン接種活動を継続すると述べました。これまでのところ、セネガルでは COVID-19 による33,242人の陽性、それと832人の死亡があります。シノファームとは別種に、セネガルは WHO のCOVAXプログラムの最初の段階を通じて、ワクチンの130万回分を取得します。海洋水産省は、フランス開発庁と協力して、エコ強固システム、または環境に優しい港を実施する漁港を開発しています。捕獲漁業事務局代理であるエムザイニ氏は、水曜日ジャカルタのプレスリリースで、この計画は有効的で環境に配慮した漁港を建設し、維持するために実施されていると語りました。エムザイニ氏は、フランス開発庁が2014年からエコ漁港開発プログラムに関する調査を実施していると説明しました。彼は、このプログラムは2020年65号の国家開発計画大臣、バッペナス法令に従って、2020年の外国論利用計画文書に記載されていると付け加えました。それでは最後のニュースです。チェリー・サンボアガ産業副大臣は、貿易協定の利点の一つは、製品と地域の両方の観点から輸出の多様化を促進することであると述べました。シム計画と製品自体の種類の両方の観点から多様化する必要があり、その一つは貿易協定によるものです。チェリー・サンボアガ産業副大臣は2月24日水曜日、ジャカルタの記者会見で、現在、インドネシアの輸出総額の59% 以上を占める中の主要なインドネシアの輸出製品があります。輸出市場に関しても、この数字は同じことを示しています。つまり、中の輸出国がインドネシアの輸出額の寄付を支配しており、約 60% の数字を示しています。例えば、インドネシアとオーストラリアの包括的経済連携協定セーファは、約6900種類のインドネシア製品が免税になります。これは他の貿易協定でも同じです。したがって、これは代替製品を開発する機会になります。これでニュースを終わります。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシアのアルチスターの近代化についてお伝えします。今週、インドネシアの主要兵器システムまたはアルチスターの近代化に関するニュースが議論されていました。そのような驚異的な購入の一つは、米国からの最新世代の F-15EX 戦闘機です。さらに、インドネシア空軍の強さを高めるために、フランス製のラファール航空機があります。フランスからの戦闘機の購入とは別に、インドネシアは潜水艦といくつかの種類のフリゲート艦の購入を計画することにより、海軍部門での技術移転にも関心を持っています。ただし、米国とフランスからの軍事機器の購入は、長期的なもの、特に技術移転も考慮する必要があります。1980年から1990年にかけて、米国とヨーロッパによる武器禁輸が発生しないように、知ってください。以前、インドネシア空軍の防衛装備を近代化する計画は、インドネシア空軍のリーダーシップ会議で、インドネシア空軍のチーフスタッフマーシャルテン・イ・ファジャル・プラスティアがフランスから36機のラファル航空機と8機の F-15EX 航空機を購入したことを明らかにした時に現れました。これは空軍の近代化計画の一環として段階的に実施されました。インドネシア空軍は戦闘機の購入のためのレーダー早期警戒管制機、単価機 C-130J 輸送機、ユサフ、またはクルリット戦闘機などの防衛機器も購入しました。一方、インドネシア空軍の最小の減衰、空軍情報サービスの責任者であるインダンギランは、メディアの一人とのインタビューで、古いまたは廃止された戦闘機器を置き換えるために、新しい防衛機器の配置が優先されると説明しました。新しい戦闘機の配置は、航空の主権を保護するために、東インドネシアでも行うことができます。実際、インドネシアの戦闘装備の近代化の一環として、インドネシアの防衛装備を購入することは必須です。しかし、インドネシア国軍のプラボボ・スビアント国防相が、空軍の防衛装備を更新するという文脈で欧米を訪問した際の外交を的、そういう工夫は現在の状況を考えると、主権の脅威がますます高まっていることを考えると、有望な結果を享受しているため、賛成に値します。特に南シナ海地域では本物です。さらに韓国との戦水艦の製造後技術推定計画を加速する必要があります。フランスとのさらなる計画は直ちにフォローアップされなければなりませんでした。インドネシアとフランスはペテ・ディルカンタラ・インドネシアを通じてブーマヘリコプターとパンセル地上戦闘装置の組み立てで長い間協力してきました。金融の脅威、特に非アメリカの武器の購入を考えると、ロシアからではなく、アメリカとフランスからの防衛装備品の購入は非常に必要です。インドネシアはトルコから学ぶ必要があります。トルコはトルコがロシアから軍事装備を購入したときに、最終的に米国による共同武器近代化プログラムを終了しました。確かに、米国とヨーロッパの国々とロシアからの購入にはプラスとマイナスがあります。アメリカやヨーロッパから購入する場合、軍事製品の購入には特別な要件があります。一方、ロシアには特別な要件はなく、販売は一つのパッケージに含まれていません。うまくいけば、フランスと米国から28兆ルピア以上の価値のある防衛装備品を購入することで、インドネシアの人々に善と名誉がもたらされるでしょう。コメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリッツァー賞のことから始めます。ピューリッツァー賞は アメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり、出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は週末も正式には1962年6月4日ムラウケ市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念してエルベ・ムルダニ記念碑はムラウケ地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生集団のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。アフガン。ユーラ。ライ。
you like it like that. I like it much better when we on the same track. I'm about to put Indonesia on the map. You about to put me as your favorite cat. I've been living my dream and I'm grateful. For all the things that I've been through. To put food on the table. I had doubts but I'm able to conquer it. They say the best things in life are free, but I see much better when I am with. Yeah, I feel love and that only happens when I am with. Yeah, life is a box full of chocolate, you never knew what you would get. But I'ma try, we might be young, but we gotta live twice,
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。
ボイスオブインドネシア、
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は村の書は森林火災と土地火災を防ぐために村への援助を準備することについてお伝えします。村恵まれない地域の開発および移住層は、潜在的な森林と土地の火災から不落を防ぐために村への援助を準備します。これは月曜日にジャカルタでジョコビドド大統領が議長を務める調整会議中に、村恵まれない地域および移住大臣アブドゥル・ハリム・イスカンダルが語ったものです。アブドゥル・ハリム大臣は、現在、インドネシア全土の村長へ、森林火災と土地火災の防止に積極的に関与するよう求めたと述べました。彼は、村長が村の資金の使用の基準となった村の持続可能な開発目標、SDGs を参照できると説明しました。村基金には、環境保護への取り組みの重要性を強調する点があります。アブドゥル・ハリム大臣は、彼の書が森林と土地の火災管理のための村基金の使用に関して、村長に特別な支援を行うと注解加えました。以前、ジョコビドド大統領はブリフィングで8月と9月に発生すると予測されている森林と土地の火災問題に対処するためのいくつかのポイントを伝えました。大統領は2月にスマトラ島は森林火災と土地火災の可能性があると述べました。5月から7月にかけてカリマンタンとスラウェシの一部でも森林火災と土地火災が発生する可能性があります。ピークは8月から9月です。したがって大統領は森林火災と土地火災の発見が遅れることを防ぐことの優先順位を強調しました。フィールド管理を統合して調理する必要があります。早期発見を実行するにはすべてを動員する必要があります。大統領はまた、今後数年間森林火災と土地火災を防止し対処するための呼吸的な解決策を見つける必要性に加えて、インフラを最低レベルで監視することの重要性を強調しました。 大統領が言及した次の取り組みは、濡れている泥炭地が残るように多くの上水地、運河、草木色を作ることにより、地下水位が高い状態に維持されることを保障するために、泥炭水門地域における泥炭生態系の配置を継続する必要性です。大統領によると、最後のステップは、脱去のない保育です。森林及び土地のバナーには、個性、民事、刑事の両方の厳格な制裁が必要です。これでイノネシア語を終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحمي.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
レスタンの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中部ジャワ州のシノムインダー滝をご紹介します。マスの木の景色を望む滝の自然観光が好きな人にとって、シノムインダー滝の観光地はツアーの選択になります。シノムインダー滝は中部ジャワ州のバンジャルヌガラ県カリブニングのカシノマ村にあります。この観光地は毎日午前7時から午後5時まで営業しており、入場券の価格は1人当たり7500ルピアです。今回のようなパンデミックの際は、訪問する際にマスクの着用、石鹸で手を洗う距離を保つ、距離を保つ、発熱または体温が摂氏 37.3 度を超える場合は旅行しないなど、COVID-19を予防するための健康プロトコルを引き続き実行するようにしてください。シノムインダー滝は東バニューマスの森林村コミュニティ機関パラフータにインドネシアの森林会社森林管理ユニットによって管理されている観光地です。この観光地を訪れれば、水泳で新鮮な水を楽しむことができます。泳げない方はプールで水遊びもできます。シノムインダー滝は滝諏訪を提供してますか、試すことができる多くの自撮りスポットもあります。ソララのいくつかは、ホビットハウス、ウサギの村、ブランコ、セルフィーデッキ、トランポリンパック、ビューイングポスト、バシ、ハンモック、マスバヤシエリア、フラワーガーデンです。シノムインダー滝では、松林の美しさを楽しむために散歩することもできます。ウサギが好きな人は、ホビットハウスと同じエリアにあるウサギの村を訪れることができます。また、森でウサギと遊んだり、餌を与えたりすることもできます。この観光地では、家族と一緒に旅行ができます。松や滝の美しさを楽しみながら、食事を楽しみ、旅行を楽しむことができます。滝の近くに滞在したい場合は、指定されたエリアに2万ルピアの料金でキャンプできます。キャンプ用品の持ちでない方のために、キャンプ用品のレンタルがあります。 スナーの皆さん、これでパーソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Kaki melangkah di hadapmu Dinda, adakah sedikit getar hati terasa saat senyum terlukis di wajahmu cinta? Adakah wajahku hadir dalam semesta meski ku bukan siapa-siapa, namun ingin hati sekedar hadir menyapa cinta, memastikan kau terjaga dalam lembayung jingga, berharap nyawaku ada selintas di dalam senjamu. Oh Lord, oh Lord, oh Adinda, di mata ini kau terindah. Meskipun belum tentu kau tahu aku ada, mungkin kau hanya memandang aku sebelah mata. Tapi aku tak peduli itu, ku tahu ku jauh dari nomor satu, diriku bukan siapa-siapa, namun ingin hati sekedar hadir menyapa cinta. Biarkanlah suka yang kini ku rasa tetap jadi sebuah angan yang masih rahasia, namun jangan sia-sia selintas di dalam senjamu. Oh, 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 oh. Memandang aku sebelah ku, biarlah ku pendam rasa sendiri.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、ワナワニです。今日はサバイとミドゥンというカフェウェイターロボットをご紹介します。パダンパンジャンのディニアプトリイスラム寄宿学校のスニの女子生徒がカフェウェイターロボットの形でイノベーションを開発しました。このロボットは 距離を保ちながら顔を合わせることなくサービスを提供できます。そして食べ物や飲み物を配達し、注文をカウンターに届けることができます。車輪の上を歩くこのロボットは、テーブルや椅子、その他の邪魔になるものを避けることができます。カフェのウェイターロボットはサバイとミルンという名前です。このロボットはリモートコントロールシステムと観客のテーブルに注文された食品を配達できる地域ラインフォロワーは使用しています。このロボットを作ったチームの一人であるラン・サリフは、技術的にはミドゥンロボットがキッチンからテーブルまで、またはその逆に歩けると説明しました。ミドゥンロボットは彼の任務を果たすためにカフェの床にある黒いシュドライフの地域のレールに従い方向転換することができます。一方、サバイロボットはカフェ訪問者のニーズに応えるのに役立ちます。このロボットはオペレーターが操作するリモコンで応じられた場合のみ動作します。それでもサバイとミドゥンはまだ人間の援助を必要としています。例えばキッチンのウェイターが皿をロボットのトレイに置き、適切なボタンを押して指定されたテーブルに機械を送ります。そうすればサバイとミドゥンには話すことができるという利点があります。サバイは次のような言葉を言うことができます。サラムアレイクムワラハマトゥラヒワバラカトゥ、楽しんで、ありがとう、またね。一方ミドゥンは、これは注文です、ありがとう、楽しんで、ありがとうのような言葉を言うことができます。宗教層のリニア教育およびイスラム寄宿学校ディレクターであるワリオのアブドゥルガフル氏は、パンデミックと症候の問題の中、コランを読むのが得意で洗練された技術で彼女らの賢さをそこを示した。イスラム学校の女子生徒が現れました。女性は宗教的知識と技術の習得の伝統における補作ではなく、補完とみなされなければなりません。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今日の音楽の広場はフランク&ジェーンの歌を紹介します。1970年代から知られるインドネシアのバラード歌手フランキー・ヒューバット・サヒラトワです。その時彼は夫とのジェーン・サヒラトワとデュエットをしていました。フランキー&ジェーンのヒット曲の一つは、ムシンボがアルバムに収録されているPerjalanan です。Frank Sahilatua とユディスが作曲したこの曲は、電車でふるさとに 戻る少女の旅の物語です。旅行中彼の向かいに座って悲しそうに彼を見ている母親がいました。どうやら彼女の顔は亡くなった母親の娘に似ていました。はい、次はプラジャラナの歌、どうぞお楽しみください。
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はFOIIndonesia、メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。